サムエル記第一、サムエル記の第一の2章の11から36、第一サムエルの2章の11節から36節です。25節、しかしというところからご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。今日はこの箇所を通して主の御心であったというテーマで学びましょう。昔はどこにでも必ず近所に怖いおじさん、怖いおばさんという存在がありました。自分の子に限らず誰の子であっても悪いことは悪いとこう注意してくれる、叱ってくれる、そういう存在がありました。しかし今はそういう存在がだんだん疎ましく思われたり、またかえって暴力を振るわれるというね、そういう時代が起こっているわけです。今中国に怖いおじさんのレンタルなるものが流行っているそうなんですね。で、言うことを聞かない子供にこのおじさんをレンタルしてですね、このおじさんが、映像を使ってその子供に直接怒るという、そういう、レンタルだそうです。子供には効果抜群だそうです。もうこの怖いおじさんに怒鳴られたら言うことを聞くようになるそうなんですね。私たちが今学んでいるこのサムエル記には祭司エリという人物が出てきます。彼には二人の子供がいました。ホフニとピネハスという人でしたけれども、彼らは非常に言うことを聞かないし悪いことばかりをするようなとんでもない祭司であったわけですね。神様はそんな彼らに対して、彼らを殺すことが主の御心であった、こんなふうに書いておられるんですね。どうして人の救いを願う神様が人を殺すという御心を持たれたのか、私たちは今日この箇所を通して神様の御心について学んでいきましょう。まず主の御心であった、それは主を知らない者への裁きがあるということを教えるためだ。神様を知らない人に対する裁きがあるんだということを神様は全ての人に教えようとしておられる。12節をお読みいたします。さてエリの息子たちは横島なもので主を知らずというふうに書いてあります。彼らは主を知らなかった、このように書いてあるんですね。主を知らなかったというのは全く神様のことを知っていなかったという意味ではなくって、神様を知ろうとしなかった、神様を恐れなかったという意味です。神様のことを教え、神様のことを伝えるべき祭司が神様を恐れてなかった。神様は全ての人に主をご自身を知らせたいと願っておられるんです。全ての人が主を知ることを望んでおられるわけです。でも最後まで神様を知ろうとしない人々に対して裁きを下されるんだということを警告として語っておられるわけです。主を知らない者への罪、主を知らない者の罪、それはまず横島であったと聖書は教えます。エリの息子たちは横島な者でと書いてあります。 皆さん横島という漢字を書けるでしょうか。案外知らないと思うんですけど、横島というのは邪悪の邪と書くんですね。邪悪の邪で、これは、道から外れたこと、正しくないことという意味があります。さらには、横を向いている様、これが横島だから、横島っていうのは横に島とも書くんですね。エリの息子たちは横島なものであった。本来祭司としての神様を恐れて神様に仕えるべきその働きを委ねられた人が、横島で邪悪な心を持っていて、心は神様ではなくって横に向いている状態で、自分たちの肉の欲のまま、自分たちの心の向くまま動くような、そういう生き方をしていた。彼らは神様との個人的な関係を持っていなかったんですね。初めはそうではなかったでしょう。初めは祭司として彼らはその働きをしていたはずです。でも少しずつ少しずつ横に向き始めて、とうとう神様を全く見ないで自分の思いを何よりも大事にするということをし始めた。聖書にこの神様を知らないということについての罪がローマ書の一章に記されています。少し見てみたいと思います。聖書を開くことのできる方はローマ書の一章を開いてください。ローマ書の一章18節からしばらくお読みしたいと思います。ローマ書の一章の18節というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。エリの息子たちの罪、それは横島であった。彼らは自分たちの不義、正しくない行いによって神様の真理を阻むような生き方を選んでいたんだ。神様を知っていながらその神を神として崇めない、つまり神様を神様と認めない、神様を 神としないような未信者のような生き方を彼らはしていたんだと聖書を教えるんです。それは以前の私たちの姿でした。私たちもそうでした。神様を認めない、信じないで自分勝手に私たちは生きてきたわけです。自分の欲望のままに生きてきました。してはならないことをしていました。罪に対して無感覚な姿を持っていたわけです。神様はご自身をいつも表してくださるお方です。でもその神様を知ろうとしなかった、それが彼らの罪でした。先日ある兄弟から嬉しい連絡メールをいただきまして、 S さんが救われました というメールをいただいたんですね。で、なんとその兄弟は電話で個人伝道したそうです。私も今までいろんな人に個人伝道してきましたけど、電話で個人伝道したことはまだ一度もないんですね。彼は自分の知っている福音を、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかられたこと、葬られたこと、三日目によみがえってくださったことを彼のために心を込めて伝えたときに、信じるか、信じる、そして本当に私に救われましたという喜びのメールをくださったんですね。で、今彼はすごい喜んでますというメールをくださったんですね。私たちはややもすると、まことの神様によって作られた存在であるのに、その神様を認めないで、神様に横を向いて自分勝手な生き方ばかりをしながら、本当に神を神としない生き方をしてしまう。でもそこには必ず神の裁きがあるんだ、それが神の御心なんだと聖書は教えているんです。エリの息子たちは死ぬことが主の御心であった。それは横島の罪のゆえでした。もう一つの罪、それは穴取りでした。このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。侮るというこの言葉も、先ほどお伝えしたように恐れないという言葉と同義語です。神様を全く恐れないで、自分たちのやっていることに対して少しの躊躇も持たないで、それをやり続けるということを彼らはしたんです。さらには侮るというのは軽んずる、神様を軽く見るということ。聖書はこの罪について非常に大きかった、主の前に最も大きな罪は神を侮ること、そのように聖書は教えているんですね。今この世界に神様を侮っている人たちはどれほどいるでしょうか。神様を認めないだけじゃなくって、神様に本当に考えられないような言葉を使って否定する人たちが山ほどいます。でも神様はその罪に対する裁きを必ず与えられる時が来ると教えておられるんです。このエリの息子たち、彼らには特権が与えられてたんです。祭司というのは特別な権利が与えられている人なんですね。で、それはイスラエルの人々が神殿にやってきて神様に捧げ物を持ってくるんです。私たちの罪の生贄としてこれを神様に捧げます。それを彼らは神様に捧げる前に三つ股のそのような道具を使って刺して自分たちのところに持って行って食べるということをしていたんです。特権を悪用していたんです。彼らには特別な権利が与えられていたことを申命記の18章の一節は教えています。レビ人の祭司たち、レビ部族全部はイスラエルと一緒に相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは主への火による捧げ物を自分への割り当て分として食べていかなければならない。イスラエルには12の部族がありました。神様はその12部族にそれぞれ割り当て地を与えられました。約束の地カナンに それぞれが相続すべき土地をもらったわけです。でもレビ部族だけは与えられなかったんです。なぜか、レビ部族には神を礼拝するための祭司としての特別な特権、仕事が与えられたからです。そしてレビ部族だけが捧げ物の中から自分たちのためにそれを取って食べてもよいという約束が与えられていたわけです。しかしエリの息子たちはそれを悪用したんです。どうせ僕たちのものになるんだから、それはどうせ私たちがもらうべきものだからといって、神に捧げる前に自分たちのものにするということをしたんですね。それは多くのイスラエルの人々に不信を与えたんです。本当にそんなことをしていいんでしょうか、そんなことが許されるんでしょうか、いいんだいいんだ、俺たちは祭司だからという、そのような姿を彼らは持ったんです。神様はそのような彼らに裁きを与えることを決められました。ちょうど今皆さんは、通読のとこで出エジプト記を学んでおられると思います。あの出エジプト記には、もう災いが次から次に出てきて、どうしてこんなひどいことばっかりというふうに、思われる方もいらっしゃると思います。でもあの出エジプト記の一つの大きな目的は、エジプトのすべての人に神ご自身を知らせることでした。イスラエルに神様を教えることでした。エジプトの王パロはあの災いを通してイスラエルの人たちが礼拝したいと願っているそのお方こそ誠の神なんだということを神様は知らせたかったんです。出エジプトの7章の5節、私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようにな。るここに神様の御心が記されています。なぜ神様は災いを何度も繰り返して示されたのか、私を知るようになるためだ。しかしその神を知らせるべき祭司が主を知らず、横島で神を侮っていた。だから神様は彼らを殺さなければならなかったと言われたんです。月曜日に明石牧師会が行われて、その時に一人の先生が自分たちの教会のメンバーの一人を紹介してくださいました。その女の子はある時教会に来ました。で教会に来るや、彼女はふてくされた顔で先生をぎゅっとこうにらめつけたそうです。そして教会の端っこに行って寝そべって、スマホをずっとこう触っているという、挨拶もしないし、声かけるとね無視するしにらみつけるしという、そういう女の子で、教科の先生もどう対処していいかわからない状態でした。しかしその子が救われて証を書いていたんですね。それを読ませていただいた時に本当に感動しました。彼女が教会に来たきっかけ、それは、家の鍵を持たずに出かけたことでした。家に帰ってきたら鍵を忘れているので開けることができないので、どうしよう、そして友達に電話をすると、今教会にいるから遊びにおいでと言って誘われて教会にやってきたんですね。 でも態度は悪いし、にらみつけるしという、もうとんでもない、そういう、横を向いているような女の子でした。でもその彼女がイエス様を信じることによって変えられたんですね。今は教会で一番の笑顔を持っているそうです。もう一番いい笑顔でみんなを歓迎して言葉をかけて、そして人々の祝福になるような人に変えられているそうです。その女の子がその証の中で、私の大好きな御言葉は、あなたは私の神の作品であるという御言葉です。私は神様に特別に愛されている神の作品なんだということが、彼女の本当に大きな力となり励ましになっているそうです。神様は御心を持っておられるんです。それは私たちが神を知るようになることです。私たちはまだ神様を知らずに、横島で神を侮っている人々が神様に目を向けるように、その一人一人の救いのために心合わせて祈っていきましょう。主の御心であった。神様はこの御言葉を通して、それはあなたへの印なんだということを示してくださいました。34節をご覧ください。2章の34節、ご一緒に読みましょう。3、はい。あなたの2人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。2人とも一日のうちに死ぬ。神様はこのあなたの息子たちが死ぬということは御心なんだと示されたんです。そしてそれは同時に祭司であるエリへの印なんだ、私たちのための印なんだと教えておられるわけですね。神様はいつも御心を明らかにされます。いつも印を通して明らかにされます。印なしに神様は裁くということをされません。いつも必ず前もってさまざまな印を私たちに与えておられるんです。では神様はどのような印を与えておられたのか。それはまずご自身を示した、ご自身を示すことを通して表されたと聖書は教えます。私はこの身を彼らに明らかに示したではないか。先ほどお読みしましたように、出エジプト記の最大の目的は神様を知らせることでした。神様は災いを与えることだけ、自分がどれほどの力を持っておられるのか、それを表すためではないんです。もうカエルが溢れ出て、もうこの床一面にカエルが溢れたらどうでしょうか。もう気持ち悪くて仕方がありません。でも神様はそんなことを見せて驚かせるためにそれをしたのではないんです。受講師たちも同じようなことができました。でも神様の目的は、印の目的は神様ご自身を示すため。神様はいつもご自身を示しておられるということを聖書は教えています。使徒の14章の17節を満たします。とはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで あなた方の心を満たしてくださったのです。神様は全ての人のために雨を降らしてくださるんですね。雨を通して神様は恵みを私たちに与えてくださるわけですね。食べ物を私たちに与えてくださるお方なんですね。神様はいつも全ての人々の祝福幸せを願っておられるお方です。それを通して今も生きて働いておられること、今も神様が力を持って治めておられることを私たちに印として表しておられるんです。ローマ書の中にも書いてありました。あなた方は神を知っていながらその神を神として崇めない。多くの人々は人間のを超えるはるかな力あることをどこかで知ってるんです。でもその神を神として認めないで、愚かな方法で自分たちが作ったもの、意志で作ったもの、木を自然を神として拝むという偶像崇拝につながる行為をしているわけです。私たちは自然を見るだけで神を知ることができる。ご自身を示しておられる神様のことを知ることができるんです。もう一度出エジプト記の7章の3節をお読みします。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。神様はっきりと語っておられたんです。エジプトで私は印と不思議を行おう。それはご自身を示す行為でした。しかしパロはいつも何度も何度も彼は心を固くなにした。あんまりにも大変な時には助けてください、やめてください、祈ってくださいと求めて、それが過ぎるとまた心を固くなにした。それを繰り返したんです。最後の最後までもう出て行ってくれ、頼むからこの国から出て行ってくれとお願いしたにもかかわらず、部隊を連れて最後まで追いかける。そして神はそのエジプトを航海で裁かれるということをなさったわけです。神様はこの祭司エリに対してあなたへの印だと言われたんです。そこにはもちろん息子二人の罪は明らかです。でもそれはあなたへの印であるとも言われたんです。ではこのエリの罪、エリはどのような罪を神様に犯していたのか、29節をご覧ください。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物、私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。ここに軽くあしらったという言葉が記されているんですね。この軽くあしらったという言葉は足蹴りにしたというふうに訳されるんです。神様がこれは、この捧げ物は私のものだと言われる捧げ物を、彼らは祭司の権利を使って奪って自分たちのものにして、一番おいしいところだけを食べることを通して神様の命令を 足蹴りにしたんです。それがエリの罪だったんです。神様を軽く見て自分たちの息子たちを重んじたんです。それが親としてエリが裁かれなければならない罪の一つでした。エリはおそらく真面目な祭司だったでしょう。神様が与えられた働きを忠実に成し遂げてきた、そのような人だったでしょう。でも彼は自分の責任を放棄していたんです。父親として自分たちの息子を、自分の息子を放置してたんです。多くのイスラエルの人々の声が聞こえてきました。彼の耳に入りました。あなたの息子たちはこんなことをしてます。神殿の入り口でとんでもない罪を犯してます。捧げ物に対してこんなことをしています。でもエリはほったらかしにしたんです。それに対して確かに注意しました。注意はしてるんです。でもやめさせなかったんです。許したんです。それは神様を軽んずる罪でした。なぜあなた方は私が命じた生贄、私への捧げ物、私の住むところを軽くあしらい、自分たちを肥やそうとするのか。彼の中に、エリ自身の中にもどこかそれで仕方ないという思いがあって、自分自身を太らせていた。それが彼の罪でした。神様はそんな彼に印を与え続けたんです。気づきを与え続けられたんです。さらにはあなたへの印、それは忠実な祭司に導くためでした。35節、私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。神様は今までエリという人に神を礼拝し捧げ物を司る働きを委ねてこられたんです。でもその働きを取り上げて、今自分が教え導いているサムエルに任せる。神様が新しく立てようとしておられる忠実な祭司にそれを任せようとしておられるということを示すためでした。それがもう一つの神様からの印でした。まだサムエルは子供でした。少年でした。彼はハンナによって捧げられたその子供でした。でもそのハンナはその子供を本当に全部神様に委ねてお任せしたんです。サムエルは神の子供としてそこで成長していきました。26節にはこうあります。一方サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。主にも人にも愛された。神様はもうすでに神の働きを忠実に行う働き人を選び、まだ子供であったサムエルにその働きを任す御心、ご計画を持っておられたことを明らかにされました。サムエルは神様のもとで成長して、神様にも人にも愛される人となっていきました。では神様に愛され、人にも愛される人ってどんな人でしょうか。それは神を尊ぶ人、 神様を尊ぶ人。30節をご覧ください。それゆえイスラエルの神主の御告げだ。あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと言ったが、今や主の御告げだ、絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊び、私を蔑む者は軽んじられる。神様ははっきり言われました。私を尊ぶ者、大切に敬う者には、私もその人を大切にする、敬う。でも私を軽く見て軽んじる者は私も軽んじると言われたんです。この神を尊ぶという言葉は重くするという意味があるんです。神を重くする、分かりやすいですね。エリは神を軽くしたんです。でも尊ぶというのは神を重くすることなんです。私たち一人一人は今特別な時代に生きているんです。このような特別な時代でもお一人お一人は今日神様を選んで神様に礼拝を捧げています。それは神を尊ぶ礼拝です。神を重くする礼拝です。私たちにとって、私たちの人生にとって、私たちの生活にとって何が一番重いでしょうか。お金も重いです。健康も重いです。でも最も私にとって重いもの、それは神、神を尊ぶこと。私たちはこのことを忘れてはならないことを今日覚えたいと思います。神様は尊ぶものを尊ぶと今日言ってくださいました。それが神様の御心です。その御心を私たちは受け取って、与えられた御言葉の一つ一つを、与えられた自分の人生に生かし、生活に生かし、決断に生かして今日今週を歩んでいきましょう。